さあ始まりました。純也の話したいことがあるん J パーソナリティの純也です。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。もういよいよ夏、いや梅雨入りという感じなんですけども、もう気温ガンガン暖かくなってきて、暖かいというかもう暑いですよね。本当に私ももう短パン半袖、サンダル生活に突入しました。もう暑くて暑くて、もう暑いのが本当に苦手なんで、僕はどちらかというとね、夏よりも冬寒い方が好きなんですけども、夏が始まってしまったという感じでございます。まあ暑い夏もですね、ラジオを撮りながら元気にやっていきたいなと、そんな感じで思っているところなんですけども、本日もですね、目の前には餃子の種がございまして、20枚ほど作りながらですね、本日も収録していきたいなというふうに思っております。でまずはですね、前回の餃子の感想から触れていきたいなと思いますが、前回ですね、ちょっと舌触りを解消するために、包丁でみじん切りを、ちょっと白菜をね頑張ったというところもあったりとか、あとはこう、まあ、あんを寝かせてみた、ちょっと1時間ぐらいですね冷蔵庫に入れて、そこから包んで焼いてみたというところはあるんですけども、まず結論から言うとですね、一応舌触りは若干改善したかな、ただちょっと気持ちいいぐらいかなという程度だったので、あんまりこう 目新しい改善はなかったな、そんな印象ではあります。でただ寝かせたことによってですね、あんがこう味わいがこうまとわったというか、調味料がよく馴染んだ感じはすごくしたので、まあこの寝かせるっていうのはいいんじゃないかなと思っています。ただですね、白菜の舌触り感みたいなところは、まあもう包丁の限界かなっていうのは正直感じましたね。いくらみじん切りにしたとはいえ、残るもんは残るという形なんで、多分機械とかで作られてるやつとかって結構細かくやられてるので、それはね舌触りが滑らかだったりもするんですけども、まあそれはそれはね、家の手作りの餃子のいいところかなというふうに改めて感じましたので、あんまり頑張りすぎず、まあとはいえできるだけ細かくするみたいな、方向にしたいと思っております。はい。で今回ですね、ちょっと変えたポイントとしてはですね、今まで調味料、種作る時の調味料の一つにですね、黒胡椒を入れてたんですけど、まあ胡椒を入れてたんですね。で黒胡椒を入れてたんですよ。でただ僕ん家今粗挽きのブラックペッパー、まあ黒胡椒しかなくてですね、ミーンってミルで引くタイプじゃなくて、もう引かれてるやつですね、引かれてるやつをシャッシャッシャッっていつも振ってたんですよ。でまあ僕はどちらかというと胡椒といえばそっちが好きだったんですけども、多分粒感が大きいし混ざりにくいのかな、混ざりにくいというか、舌ざく、いやもうごめんなさい、舌ざわくんみたいなちょっと詰まってしまったんですけども、その黒胡椒はね粒感がちょっとあるのでね、その辺がこう舌触りの部分では少しマイナスなんじゃないかなっていうところを懸念して、今回は白胡椒の、まあ、パウダータイプですね、をちょっと採用してみましたので、まあ、この白胡椒パウダータイプを、パウダータイプというかパウダーですね、まあ、白胡椒ですね、あの白胡椒を使ってみましたので、多分まずあと黒胡椒よりもね味わいちょっと変わると思うんですよね、香りの部分とかも含めてね、そこまでこう、なんつうんですか、がっつり肉感が強い餃子でもないので、白胡椒の方がもしかすると合うんじゃないかなというところも思って、今回ちょっと種にですね、白胡椒を入れております。これは非常に楽しみです。あと、やっぱりね、これ僕、焼きがちょっと下手くそなんですよ。これ最近思って、特に水加減。これどうしようかなって ちょっと思って、いつもね結構ひたひたに入れちゃうんですよ、調子こいてファーって、あ入れすぎたみたいな感じになっちゃうんですよなのでこれをですね、ちょっと控えめに水を入れてみようかなと思いましたので、水を入れてパリッと焼き上がるね、それが美味しいじゃないですか。ちょっとねなんかくねっとしちゃうんですよ。なんかそれをちょっとなんとかしたいなというふうに思いますので、今日は焼きの部分の水量、水の量にも注目しながらやっていきたいと思います。というところで、早速包んでおりますが、まあ今日は何の話をしようかなというところでございますが、本日はですね、この前前回家を買おうかなという話をさせていただきましたが、その話の続きをしたいなと思います、ね、本日はいやーなかなかいい家見つかんないよっていう話ですね。はい、ちょっと家を買うというところに関していろいろ悩んでるところでございます。その渦中にいる私のお話をですね、ちょっと皆さんにも届けられればなというふうに思いますが、私は前回のラジオでもお話ししましたけども、リノベーションをしようと、インテリアも好きなので、なんかこう自分の好きなね家具とかね間取りとかにして、素敵なお家、まあ、そのまず私は大前提で家の時間がすごく好きです。家の時間がすごく好きなので、その家を大切にできるようなお家がいいなと思って、まあそれはね既存の住宅新築とかだとちょっとなかなか難しいかなというふうに思っていたので、中古マンションを買って、リノベーションするという選択を取ろうかなと思って今いろいろ進んでるところでございます。はい、でまあリノベーションの費用が乗っかる分ですね、中古物件の価格とかもまあそれをいろいろ考えなきゃいけないんですよ。でそうやってフィルターをしながら探していくんですけども、いやーもうねえねえ、あのなんであの不動産ってマジで相手、競争相手あっという間に取っていけません家。この悩みを本当に僕もですね、ずっとアットホームとかね住宅サイトとか、あそういう住宅サイトをすごく見てるんですけどね、見てるんですよ。あ新着物件来たってですぐその、ね、リノベーションもやってくれるようなあの、まあ、不動産も扱ってくれるね会社の担当の方にねこの前お話しましたけども、信頼できる、この人だったらいいなという思えるね、担当の方にね、この物件いいんですけどどうですかみたいな送るんです。すぐ送ってもあすいませんもうこれなんか現金で一括で買われちゃったみたいでもうないんですって、どんなやつだよって、現金一括でおいこっちとらそんな現金はないよね。こちらの住宅ローン空気満々ですからねその中でほんと早いことあとね、最近結構やられてるんですけど、結構やられてるっていうか、あの競合にね、私がいいなと思った家が競合に奪われちゃってるんですけども、その相手がねリノベーションとかやる、まあ要は不動産会社が相手だったりするんですよ。これが結構きつくてですね、最近まあ私が要は中古マンションを買いたいという形なんですけども、なかなかですねやっぱ中古マンションそのまんまでは結構売れないっぽいんですね。まあやっぱ皆さんですね、綺麗な新築がいいだとかね、綺麗なお家がいいんですよやっぱり、なんだかんだ言ってね。なのでそういう不動産会社っていうのは中古マンションを買い上げてリフォームとかリノベーションをして ちょっと値をつけて売り出してる。だからこれが結構多いんですよ。特にまあ築20年から30年ぐらいのね付近になってくると、要は一回子育てが終わってね、落ち着いてもうあの夫婦2人だけになったから家を売り払おうかみたいな方も結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、それで不動産会社がそれにこう目をつけて買い上げるんですよ。でそれが早いし資金力違うし、私個人とそんなあんまり会社との資金力さちょっと言われちゃったらもうとてもじゃないけど無理なのでね、それが結構最近頻繁に起きてるなっていう印象で、結構辛いっすね。なかなかですね、いい家が見つかんないなっていうふうにね、今ね悪戦苦闘してるところなんですよ。ねなので今言った不動産会社が買い上げてリノベーションとかリフォームをして高値で売ってるんですね。要は私が今見てるサイトにもそういう物件が結構多くて、だって要は高いんですよ。で私はですね、そもそもリノベーションする前提なので、それをもう一回まあぶち壊してですね、組み上げるという作業が発生します。なのでそんな綺麗にしなくていいんです。綺麗にされた物件はちょっと高値がついちゃって困るんですよ。はいだからもう不動産会社やめてっていうね、もうこんなリフォーム綺麗にしなくていいのにっていう物件が結構多くてですね、なかなか見つからないというところが、現状になっております。まあただ諦めずにね、今いろいろまだサイトを見てその信頼できる、不動産探してくれる方と一緒にですね、頑張りましょうっていう感じでやっていますので、見つけ次第ですね、もうスピーディーに進めていきたいなというところでございます。はい。でただ家を買うって本当なんか最近つくづく思うのが、人間が正しく判断できる金額を超えてるなっていうふうにですね、最近本当に思うんですよ。だって例えばですよ、例えば、ね、3000万の物件があるとします、ね、でちょっと例えばその3000万だから予算が3000万だとしたときに、3000万の物件が全然なくてちょっと広げてみようって言ったときに、あ3200万ぐらいだったらあるわ、あこれいいんじゃないっていう感覚に結構なっちゃってるなっていう自分がいて、あ危ねえ危ねえ危ねえって結構我に返ったりするんですけども、だって200万の差ですからね。3000万と3200万200万ですよ。本当マジ海外旅行近場だったら何回行けることか、ヨーロッパとかでちょっと今高いですけど、その辺だったらなんか数回で終わってしまいますが、200万ですよね。え高級お寿司何回行けます、10回どころの騒ぎじゃないですからねっていう、なんかその200万がもうあたかも2000円ぐらいの感覚の金額差になっちゃう、なっちゃってる頭になってんなって本当に思うんですよ。でそれを思うと、いやつくづく家買うって人一人が成し遂げられる領域多分超えてるんじゃねえかなっていうのが最近本当に思うことです。なので私もですね気をつけてます。でもうこの金額より高いのはもう絶対見ないようにしようっていう、もういくら高かったかとしても、例えばね3000万だとして、まあこれがね値付けが微妙なんです。例えば3050万とかね、3080万とか ね、ギリギリ100万プラスになってない感じ。いやでも80ですからね、それでもプラス80、 いやー、これがまたプラ80も相当な額ですからね。中古車買えますからね。今買えるのかな、ちょっと車はあんまり詳しくないので分かんないですけども、いやー、ほんと、あと私の大好きないい家具とかもう絶対買えるからなとかって思いながら、その80あったら家の内装全部家具変えてしまうよとかって思っちゃうんですよね。いや、これやばくないですか、マジで。本当に人がね、本当みんな2000円ぐらいの感覚で本当に言ってるからね8000円と1万円だったら別に動くないとかね、1万2000円ぐらいだったら別にまあいいかな、だからそのなんか プラス2000円ぐらいの感覚で言っちゃってるから、言っちゃってるとか、それぐらいの感覚になっちゃってる、頭がバグっちゃってるっていうのをね、本当気をつけなきゃいけない。これはこれから家買う人はもう本当に気をつけた方がいい。ああ、夢のマイホーム、マイホームだけ夢というものがついたりもしますしね。その夢のマイホームだ、まあ、マイカーもつくか、夢のマイホームだとかってなった時にね、その200万で何ができるんだっていうのにね、気をつけてくださいと。私は本当にもうなんかビクビクしながら、いや、これはもうつくづく人一人がもう無事に買い遂げられる金額じゃねえなっていうのをね、感じながら今、その家買うステップを歩んでおります。本当に気をつけてください、もう皆さん。でね、プラス住宅ローンってやつですね、これも本当にもう人一人が成し遂げられる、いや、もう理解できる範疇を超える金額だと思ってますんで、もっとマジ頭バグりそうですね、これは。はい。で、まあ、しかも、なんだかんだ言って、今、仮審査に、かけているところなんですけども、ちょっと私の所属している会社が、ちょっとですね、ちょっとややこしくてですね、なんか、これ本当に審査通るのかなっていう状況にも今なってますので、金借りれなかったら俺家買えませんこれまでの道もね、なかったことになってしまうんですけどもそれはそれでね、勉強としてプラスに捉えますが、しかもペアローンで、組もうかなと思って、奥さんも審査いたしてるんですけど、奥さんはですね転職したばっかっていうところもあって、これがちょっと今回は通りませんっていうことを言われてしまったので、もしペアローンで組もうとされている方とか、まあ、あとはそのペアローンじゃないにしてもね、単独ローンだとしてもですね、転職されたばっかっていうのはやっぱり難しいというのが最近分かりましたので、本当に身に染みて感じましたので、この噂は嘘ではないということをですね、皆さんも気をつけてください。はい、マジで今金借りれるか借りれないかの瀬戸際におりますいやー、私は別にですね、なんていうの、その住宅ローン借りるときにもうこの金額までって決めてるんですね。もうとにかく自分の安心できるというか、支払い能力も絶対あるこの金額までっていうので決めてるんですね。まあ、それも事前にね、いろいろ FP さんとかにも相談乗ってもらっていろいろ決めたりもしたんですけども、その FP さんに相談もらってた額よりも下げました。もうそのもう僕の頭の中でもう理解できる金額がもう上限がここだっていうふうに決めて、もうそれでももうパーですよ、もう頭パラパーですよ、全然理解できないんですけども、その上限を決めて、もうその金額は借りようと思ってるんですよね。その金額は住宅ローン借りていいなって思ってたんです。いや、当然ながら、まあ、キャッシュそんなないですから、はい、現金そんな私の手元にございませんので、いや、こんな胸を張って言えることではないですけど胸を張って俺は金ねえんだっていうね、胸張って言えることではないですが、住宅ローンは普通に借りようと思ってましたので、私はですね、借りようと思ってました。で、それはもう借りる金額はもう上限を決めていたというところなんです。 ですけども、まさかその住宅ローンの審査がそもそも通らないかもしれないという、今瀬戸際にいるという、大変な状況でございます。お家も決まってないというところなんで、お前は何をしてるんだという感じなんですけども、日々ですね、刺激的に不動産サイト見ながらですね、いい家ねえかなと探しながら今日々を過ごしております。はい、というところでちょうど20個が包み終わりましたので、この後夜勤に入りたいと思いますね。え、ほんと皆さんどうですか、住宅はどういうふうに決められたんですかね。本当にもう私はどうなってしまうんでしょうか。ただ一つ言えるのは、本当これからもしね、家を買おうと思われている方の、住宅ローンの感覚はですね、本当に気をつけた方がいいなと思いますので、君のその200万は2000円の感覚じゃないからね、本当にね、なんせか分かんないけど本当に2000円ぐらいの感覚に感じるんですよ物件サイト見てると、3000万と3080万かも、大した差ねえな、こっちでもいいんじゃない、いやいやいや待ってとね。あ、もちろんね、値引きの交渉とかもできるかもしれないですが、いやそれもう8000円ぐらいの差じゃないからね、ね、80万だからねっていうふうにね、本当強く言いたいです気をつけてください。で、安心できる金額を借りましょうというところが、思うところです。と、自分がね理解できる範疇の金額がいいんじゃないかなというふうに私は思ってますので、これから住む家でね、未来を失いたくないと思いますのでまあ私はそこまで、ね、お金に対してすごく詳しいわけじゃないです。また本当とにかく、私が理解できる範囲までの条件しか借りないっていうふうに決めてるだけなので、そういう感じで今進めています。ただ住宅ローンの審査が通らないかもしれないという危機的な状況、プラスお家も見つからないという状況、本当にどうなるんでございますでしょうか。日々はですね、仕事もものすごく忙しくなっていきながら、そんな30代を駆け抜けようとしているところでございます。はい、というところで、本日は以上にしたいなというふうに思います。今すごく暑くなってきております。一応梅雨入りという話は聞いておりますが、雨は本当に降るんでございましょうかね。異常気象になっておりますので、くれぐれも水分補給、とにかく、ちゃんとした飯とちゃんとした睡眠とちゃんとした運動、まあ、この3つですね、もうこれ絶対これだと私も心がけておりますので、皆さんもくれぐれ体調にはお気をつけてお過ごしくださいませ。では本日は以上となります。またいつかお会いしましょう。バイバイ。